背中を押してくれる30の言葉。その1。何事もやりたい時にやるのが一番。自分にとって最も自然でベストなタイミング。やってみたい。そう思ったら今すぐ一歩踏み出しアクションを起こしましょう。せっかくその気になっているのですから、わざわざ遅らせたり後回しにしたり必要はありません。もたもたしていると気持ちが冷めてしまい、やる気やモチベーションが下がってしまいます。お金や年齢のことを考えると現実に引き戻され、せっかく熱くなっている心が冷めてしまいます。あるいは満席や売り切れのためやりたくてもできなくなっている可能性があります。やってみたいと思った時は心に火がついている状態です。心に火がついている時はテンションもモチベーションも上がっていて、普段より楽しく面白く感じるようになっています。行動力や吸収力も高くなっていて、パワーやスピードも普段より出るようになっています。何より全ての刺激が快感に感じられます。うまくいかないことがあったとしても、心に火がついている時であれば笑い飛ばせます。落ち込んだとしても小さくて済みます。こんな素晴らしいタイミングを逃さない手はありません。全てがプラスに働く状態となっているため、何事もやりたい時にやるのが一番なのです。趣味もやりたい時にやるのが一番です。無理に我慢をする必要はありません。やりたい時はモチベーションが高くなっているので、普段より楽しく面白く感じるでしょう。集中して打ち込めるので、スイスイスムーズに進むはずです。旅行も行きたい時に行くのが一番です。旅行料金がちょっと割高になるかもしれませんが、やはり行きたい時に行くのがいい。全てのことが楽しく面白く感じられ、あらゆることが輝いてみて旅行を満喫できるでしょう。遊びも勉強も創作活動も同じです。何事もやりたい時にやるのが一番。心の状態はその時々で変化します。やりたくなっている時もあれば、そうでない時もあります。変化するからこそ貴重なタイミングを逃さないことです。お金や年齢を軸にするのではなく、まず心を軸に考えてください。これが自分に正直になるということです。やりたい時にやるのは自分にとって最も自然でベストなタイミングです。やりたい気持ちになっている時は遅らせたり後回しにしたりせず、今すぐアクションを起こす。背中を押してくれる30の言葉。その2。誰かに背中を押してもらうのを待たない。自分の背中は自分で押す。誰かに背中を押してもらいたい。どんな言葉でもいいから私の背中を押してほしい。誰かに背中を押してもらうのを待っていませんか。もちろん人に背中を押してもらうことが悪いわけではありません。親や先生が元気づけてくれることもあるでしょう。あなたのことを心配した友人が励ましてくれることがあるでしょう。上司から厳しい言葉を言われて行動を促されることもあるでしょう。たまたま書店で手に取った本からパワーをもらって行動のきっかけになることもあるはずです。なかなか勇気が出なくて困っているとき、タイミングよく背中を押してもらえると嬉しいですね。誰かに背中を押してもらうことで一歩を踏み出せ、人生を切り開けることがあるのも事実です。あの時あなたに背中を押してもらえたおかげで今の自分がいますと感謝することもあるに違いありません。もちろん誰かに背中を押してもらうのはいいのですが、ここに注意点があります。誰かに背中を押してもらうのを待つようではいけません。待ちの姿勢は受け身の姿勢です。すぐ押してもらえるとは限りません。誰かに背中を押してもらうまでずっとグズグズして動けないことになります。背中を押してもらわない限り人生が停滞することになります。また背中を押してもらうのを待っているとそれが癖になってしまいます。だんだん自力で動く力が貧弱になり、主体性が育ちません。背中を押してくれる人がいないといけないとなり、人への依存も強まってしまいます。人に背中を押してもらうのを待っていると受け身が状態化してスムーズな人生を歩めなくなります。自分の背中は自分で押す。もう誰かに背中を押してもらうのを待つのはやめましょう。自分の背中は自分で押すのです。自分で自分を褒めて背中を押すのもよし、力強い言葉で自分を奮い立たせるのもよし、厳しい言葉で自分に鞭を入れるのもよし。厳しい言葉であっても自分が発した言葉ならすんなり受け入れられるはずです。私ならできるという自己暗示でもいいのです。思い込みでもいいので信じてしまえば心に火がつくでしょう。どんな手段でも言葉でもいいので自分で自分の背中を押しましょう。いつでも自分で自分の背中を押せるようになってください。自分で背中を押して一歩前に踏み出せれば成功です。誰かに背中を押してもらえたらラッキーと思うくらいでいい。自分の背中は自分で押すことを人生の基本姿勢としてください。誰かに背中を押してもらうことを期待しないでください。誰かに背中を押してもらえたらラッキーと思うくらいでいい。自分で自分の背中をどんどん押していきましょう。あなたの背中はあなたが押すためにあります。どれだけ強く押してもやめたいときはいつでもやめられるので安心してください。背中を押しすぎて転んだらまた立ち上がればいいことです。自分で自分の背中を押せるようになれば、間もなくあなたに素晴らしい未来が切り開けます。誰かに背中を押してもらうのを待つのはやめる。自分で自分の背中を押す。背中を押してくれる30の言葉。その3。新しいことを始める理由は興味があるだけで十分。新しいことを始めるのに大きな理由はいりません。興味があるだけで十分です。新しいことを始めるからにはそれなりの理由がなければいけないと思いがちですが、大げさに考えすぎです。いちいち理由を考えていると行動力が低下して新しいチャレンジができなくなります。いちいち大きな理由を考える必要はありません。興味というキーワードを大切にしてください。軽い言葉でも安易な言葉でもなく、興味があるだけで大きな理由になります。新しい映画を鑑賞するのも興味があるだけで十分です。新しい土地に旅行するのも興味があるだけで十分です。新しい生活を始めるのも、新しい習い事を始めるのも興味があるだけで十分です。新しいメイクを試してみるのも、新しい料理レシピを試してみるのも興味があるだけで十分です。安易に思うかもしれませんが、全くの誤解です。興味があることは十分な理由であり、素晴らしいきっかけです。正直な行動をしています。自分の心に従っています。心理的なハードルは下げるだけ下げて、行動しやすい状況を作り出しましょう。始めた理由を聞かれたときは興味があるからと恥ずかしがらずに答えてください。本当のことなのですから、堂々と答えることが大切です。あなたが興味を感じていることは全てチャレンジ対象です。時間とお金の許す限り、どしどし積極的にアタックしてください。事情があって今すぐ取り組めないなら、今後の楽しみとしてリストアップしておくといいでしょう。未来に楽しみを作ることで生きることが楽しくなり、日常も輝いて見えるようになります。興味のあることはたくさんあればあるほどいい。興味があることは新しい未来につながる扉なのです。新しいことを始める理由は興味があるだけで十分と考える。少しでも興味があることは、時間とお金の許す限りどしどし積極的にアタックしていく。 背中を押してくれる30の言葉。その4。見ているだけではわからない。実際に体験してみることが成長になる。映画、トップガンを見ただけで戦闘機を操れるようになるわけではありません。見ているだけで習得は不可能です。車の運転も同じです。助手席で運転を見ているだけで自分も運転ができるようになるわけではありません。実際に手に取って触れて感じる必要があるのです。車の教習所では筆記試験だけでなく実技試験があります。体を動かし五感を総動員させて学ぶことが必要です。分かったつもりは頭の中だけの話であって本当に分かったわけではありません。成長とは体験すること以外他なりません。体験するまでは分かったとは決して言うことはできません。それは頭の中で分かっただけであって幻想なのです。適当にイメージを膨らませて思い描いているだけです。経験してもいない人が分かったと言えば嘘になります。例えば今ここに美味しそうな料理があるとします。美味しそうだからとはいえ本当に美味しいかどうかは分かりません。実際に食べた人からの話を聞いて美味しかったよと言われても実際に食べてみるまで本当に美味しいかどうかは分かりません。もしかしたら自分には合わない味かもしれません。癖のある料理かもしれません。どんなに分かりやすい説明を聞いても食べてみるまでは分かったつもりで分かることはできないのです。とやかく言わず人から話を聞く暇があれば実際に自分が食べてみればその瞬間に分かるのです。体験はありふれた言葉ではありますが成長イコール体験しかないのです。体験以上の学びはありません。海外旅行も行ったことがない人の話は味気がありません。自分が経験しておらず本を読んだだけの話ですからガイドブックのような説明口調になります。一度でも海外旅行を経験すればどんなガイドブックより具体的に話ができます。清々しい空気を感じたり実際に現地の音を聞いたり見たり触れたりしているからです。五感を通して実際に経験して初めて理解ができ分かることができるのです。とやかく言わず体験する。背中を押してくれる30の言葉。その後、自分のことを人に決めてもらうから納得できない。自分のことを自分で決めるから納得できる。人生に納得できていない人には自分のことを人に決めてもらうという特徴があります。身の回りのことだけでなく人生に関わることまで人に決めてもらおうとします。こういう人は納得できる人生を送れません。残念ですが幸せになるのも難しいでしょう。考えてみれば当然のことです。自分に一番なったことを他人に分かるはずがありません。人に選んでもらうと性格や適性が無視された選択となるでしょう。選んでもらう人の好みや価値観に偏った選択となります。人生経験が豊富な人であっても正しい答えを提示してくれるとは限りません。あくまでその人にとって正解であってあなたにとってどうなのかは不明です。たとえ一番の理解者である親やパートナーからの助言であっても見当違いに終わることがあります。人に相談を持ちかけるのは結構ですがむやみに信じるのではなく参考として受け止めるのが賢明です。人に決めてもらう姿勢でいると思考停止の状態となり指示待ちロボットになってしまいます。性格や適性が無視された道を進まされることになり自分らしくない人生となります。自分のことを人に決めてもらうから納得できる人生を送れないのです。納得できる人生を送りたいなら自分のことは自分で決めること。自分のことを一番よく知っているのは自分です。自分のことは自分で決めるから自分に一番合った選択をすることができます。結果として納得できる人生が実現します。幸福な人生にもつながります。納得できる人生を送りたいなら自分のことは自分で決めることです。遊び、勉強、人付き合いも自分で決めます。職、仕事、結婚、住む場所も自分で決めます。職、持ち物、ファッション、インテリアも自分で決めます。暮らし方、時間やお金の使い方、人生の生き方も自分で決めます。自分のことは自分が一番よく分かっています。自分で決めることなら自然と性格や適性が反映された選択となり自分らしいベストの道を歩めます。自分で決めたことであっても外れや失敗になることもあるでしょう。外れや失敗に終わっても自分で決めたことなら納得できます。これは私が決めたことだから責任は自分にある。自己責任となるためすんなり前向きに受け止めることができます。きちんと失敗と向き合え失敗から貴重な学びを得るのです。納得できる人生を送りたいなら自分のことは自分で決めるという習慣を持ってください。人目を気にせず周りに流されずどうか自分を貫いてください。自分のことを自分で決めるから納得できる人生が実現するのです。自分のことは人に決めてもらうのではなく自分で決める。背中を押してくれる30の言葉。その6。勇ましく立ち向かうことだけが勇気ではない。尻尾を巻いて逃げることも勇気。勇気といえばどんなイメージを浮かべるでしょうか。やはり思い浮かべるのは勇ましく立ち向かう姿ではないでしょうか。勇気とは物怖じしないで向かっていく気力のことを言います。やる気が出なくても気合を入れて立ち向かいます。仕事で嫌なことがあっても気力を振り絞って立ち向かいます。恐怖や緊張を感じることがあってもマイナスの感情を振り払って立ち向かいます。ファイティングポーズはかっこいいポーズです。常にファイティングポーズを取り続ければ常にかっこいい姿を見せることができるでしょう。勇ましく立ち向かう姿があれば誰もが勇気があると認めるに違いありません。しかし勇気とはその限りではありません。いついかなる時でも勇ましく立ち向かえばいいわけではありません。心身が限界に達しているにもかかわらず無理に立ち向かうのはよくありません。限界寸前、健康が危ないと分かっていながら立ち向かうのは勇気というより無謀です。もはやチャレンジではなく自殺行為に等しい行為です。こういう時に大切なのは逃げるという選択です。ロールプレイングゲームの対戦では逃げるという選択が用意されています。逃げる選択が存在するのは状況に応じて必要だからです。逃げることで命拾いできます。逃げてもそれで終わりとは限りません。生き延びればなんとかなります。急場をしのいで逃げ切ればその間に体調を回復できたりスキルアップができたりします。タイミングを計らってリベンジのチャンスが得られるでしょう。もう限界だ。万事休すだ。このままでは取り返しのつかないことになる。そう判断したら尻尾を巻いて逃げてください。面目を失う、評価が落ちる、汚点を残すなどと心配している場合ではありません。情けない姿を晒すことになりますが気にすることはありません。何でも勇敢に立ち向かえばいいわけではありません。命と健康を守ることが第一です。命と健康があってこその人生だからです。尻尾を巻いて逃げることも勇気のあることであり正しい選択をしたことになります。勇ましく戦うことだけが勇気ではありません。尻尾を巻いて逃げることも勇気です。 勇ましく立ち向かうだけが勇気ではなく、尻尾を巻いて逃げることも勇気であることに気づく。背中を押してくれる30の言葉。その7。お金がないから何もできないという人は、お金があっても何もできない。叶えたい夢はあるが、お金がないから実現できない。言い訳をするのは簡単です。確かにお金がなければ行動できる範囲が狭くなるでしょう。お金がなければ欲しいものが買えず不自由に苦しむ状況が多くなります。しかし、お金がないから何もできないというのは言い訳です。お金がなくて本が読めないなら図書館に行けばいいことです。図書館に行けば5万とある本の無料でいくらでも読めます。お金がなくて道具が買えないのは、最初から贅沢な道具を欲しがっているからではないでしょうか。仕事に必要な最小限の道具なら低い費用で抑えられるはずです。手持ちの資金が足りなければ、手持ちの資金の範囲内で行動すればいいこと。お金がないというのを言い訳にしてはいけません。お金がないから何もできないという人は、お金があっても何もできません。結局のところ本人に絶対実現させてやるというやる気が足りないだけなのです。世の中の成功者たちを思い出してください。偉業を成し遂げた人たちは貧乏な生活からスタートしているのが定番です。オフィスを借りるお金がなければ自宅のガレージをオフィスにしました。本を読むお金がなければ毎日図書館に通って勉強しました。無駄な生活費は切り詰める一方、仕事に必要なことに集中投資しました。本当にやる気があれば大金は必要ありません。お金がなくても強いやる気さえあれば行動できます。燃え上がるほどのやる気があるからこそ、お金があるとますます夢が実現できるのです。お金がないのを言い訳にしない。背中を押してくれる30の言葉。その8。買ったまま一度も着ていない服はありませんか。着る機会がなければ着る機会を作ろう。買ったまま一度も着ていない服はありませんか。パーティー用のドレスであったり、奇抜なデザインの服であったりです。お店で試着したときは似合っていると感じても、自宅に帰ってから着てみると不自然な感じが目立つことがあるもの。お店で買うときは素敵なデザインと思ったものの、自宅に帰って冷静になると着る機会がないことに気づきます。ところで、この服はいつ着るのとなる。そのまま放置していると経年劣化が進んでしまいます。せっかく買ったのに生かされず、お金も無駄にしてしまいます。誰かにプレゼントしたり、古着屋に売ったりするのもいいのですが、服は着られるためにあります。せっかく買った服なら一度くらいは着ておきたいものですね。着る機会がないと言いますが、ここで発想の転換です。着る機会がなければ着る機会を作りましょう。パーティー用のドレスであれば自分でパーティーを開けばいいのです。本格的なパーティーが難しいなら、ホームパーティーを開くくらいならできるのではないでしょうか。奇抜な服で着る機会がなければ、その服が必要な場所に出かけましょう。バー、パブ、クラブといった場であれば、奇抜な服を着ても足を運んでも自然でしょう。カラオケ、女子会、飲み会なども着る機会の一つとなるはずです。着る機会が浮かばないときは、自宅でファッションショーを行えばいいのです。自宅でファッションショーは自由なタイミングでいつでも楽しめます。大きな鏡の前で一人でファッションショーをするのもよし。家族や同居人など一緒に暮らしている人がいれば、観客として見てもらうのもよし。自宅でファッションショーを開催すれば、楽しい時間を実現できます。人生で大切なのは、機会がなければ機会を作るという発想です。そのくらい積極的な発想と積極的な行動が必要だと言いたいのです。買ったまま、機会がなくて一度も着たことがない服があれば、自分で機会を作りましょう。着る機会がなくて、買ったまま一度も着ていない服があれば、着る機会を作る。背中を押してくれる30の言葉。その9。同じことを考えている人は他にもいると思うことが素早い行動につながる。ふと思いつくことがあれば、こう考えてください。同じことを考えている人は他にもいると。世の中には大勢の人がいます。世界にはおよそ80億もの人がいます。日本だけでも1億2000万人です。自分の日頃の行動範囲だけでも数千人、数万人の人がいるはずです。狭い世界にいたとしても、よくよく見てみると多くの人に囲まれています。これだけ多くの人がいる状況の中、考えているのは自分だけということはありません。自分の知らないところにライバルがいる可能性があります。表立っていないだけのことであり、同じことを考えている人は他にもいると思う方が現実的です。大勢いると考えても不思議ではありません。ある企業のアイデアを思い浮かびました。同じことを考えている人は他にもいると思うことです。ビジネスの世界は先行者優位です。チャンスをものにできるのは一人だけ、一社だけです。もたもたしていると別の人が先にアイデアを形にして成功を手にするかもしれません。好意を寄せる人がいて告白をしようか迷っているとします。魅力的な人はモテます。好意を寄せているのは自分だけとは限らず他にもいるかもしれません。潜在的なライバルがいる可能性は十分あり得ます。もたもたしていると他の人が告白して先に交際を始めるかもしれません。良い特許や商標が思いついたら同じことを考えている人は他にもいると思うことです。特許も商標も同じものは一つ限りです。急がなくてもいいだろうと油断していると先に出願されてしまい取得できなくなる可能性があります。後からすればいいよね、時間があるときにすればいいよねと先延ばしにするのはよくありません。余計な先延ばしは厳禁です。のんきにもたもたしていると他の人に先を越され貴重なチャンスを失います。どれだけ素晴らしいチャンスもせっかくひらめいたアイデアも行動が遅くなって機会を逃せば水の泡です。もう少し早ければ、あの時行動していればと後から悔やんでも仕方ありません。だからこそふと思いつくことがあれば同じことを考えている人は他にもいると思うことです。良いプレッシャーが生まれこうしてはいられない。今すぐアクションを起こそうとなります。良いアイデアであればあるほど一刻も早い行動が求められます。自分に無知を打ち行動を促してください。自分の背中は自分で押しましょう。同じことを考えている人は他にもいると思うことが素早い行動につながるのです。ふと思いつくことがあれば同じことを考えている人は他にもいると言い聞かせ一刻も早いアクションの心がける。背中を押してくれる30の言葉。その10。連絡も報告も迷ったらしよう。仕事で大切なのは連絡や報告です。きちんと連絡報告をすることで情報に透明性が生まれ仕事がスムーズになります。コミュニケーションの活性化にもつながるため良好な人間関係も築いていけます。面倒な気持ちがあってもこまめに行うことが大切です。こまめに連絡報告をすればするほど上司からの信頼が得られます。ところあるときちょっと迷ってしまうことがあります。些細な内容のため連絡報告すべきか判断に迷うときがあるでしょう。連絡報告した方がいいかな、 大したことはないから、わざわざ伝えることでもないかな。明らかに連絡、報告が必要であれば迷いませんが、微妙な時があって判断に迷うことがあるもの。あまり頻繁になると上司に鬱陶しく思われそうな不安が出てくることもあるでしょう。重要性の判断が微妙な時は伝えるべきかどうか悩ましく頭を抱える人も多いのではないでしょうか。難しい場面に思われますが、心がけることは単純です。連絡も報告も迷ったらするのです。連絡も報告も鬱陶しく思われるくらいこまめに行うのがちょうどいい。連絡も報告も重要かどうか判断するのは上司です。自分では重要性が低いように感じても上司は重要と感じることがあるでしょう。迷ったらするという判断にすれば、上司からどうして黙っていたのだと叱られる心配はなくなります。連絡も報告もこまめに行うことが大切ですから、迷った時ほど伝えておく方が賢明です。念のため伝えておいた方が万日の保険にもなるため、後々安心です。また迷ったらするという判断になれば、ますますコミュニケーションが活性化され、人間関係にもプラスに働きます。積極性のアピールにもつながって、上司からどんどん仕事を任されるようになります。日頃から頻繁にコミュニケーションを取っておくことで、悪い連絡や報告をする時の心理的な負担も軽減されます。連絡も報告も鬱陶しく思われるくらいこまめに行うのがちょうどいいのです。連絡も報告も迷ったらする。背中を押してくれる30の言葉。その11、電車内を転がる空き缶があったときどうするか。電車に乗っていると転がる空き缶を見かけることがあります。誰かが飲んだ後、電車内に置いたままにしたのでしょう。わざと置いたままにしたとは限りません。捨てるつもりだった空き缶をうっかり電車内に置き忘れただけかもしれません。電車が停車と発進を繰り返すたびに、空き缶がコロコロと音を立てて電車内を転がります。周りのみんなは知らないふりです。空き缶が転がっていることに気づきながらも、自分のものではないので見て見ぬふりをします。中には足元に近づいてきた空き缶をさりげなく蹴飛ばす人もいます。足元に空き缶があると落ち着かないので、遠くに追いやりたいのでしょう。本人はわからないように蹴っているつもりですが、周りからは意外とよくわかります。電車が停車と発進を繰り返すたびに、空き缶があちこち転がります。空虚な音といい、不安定な動きといい、何とも落ち着かないのです。空き缶を拾って隅に立てておこう。こうした状況に遭遇したら、心がけたいことがあります。空き缶が自分のところに転がってきたら、手元で拾って隅に立てておきましょう。これだけのことです。空き缶を立てると安定して転がらなくなります。余裕があれば、電車が止まったとき、外にいる駅員さんに渡すか、ゴミ箱に捨てるかすればいいでしょう。そのままゴミとして拾って処分しても構いません。ゴミであるのは明らかですから、誰も文句は言わないはずです。これだけのことで再び電車内が落ち着きます。周りの乗客もありがとうと心の中で感謝してくれるはずです。電車内で空き缶が転がっていたら、手元で拾って隅に立てておく。余裕があれば駅員に渡すか、ゴミ箱に捨てる。背中を押してくれる30の言葉。その12、甘えてくる人がいれば喜ぼう。甘えられるだけの度量と信頼があると認められている。人から甘えられることはありませんか？異性のパートナーから甘えられることもあれば、同性の友人から甘えられることもあるでしょう。わがままを言ってきたり、べったりくっついてきたり、物をねだってきたりです。弱音を吐いてきたり、プライベートをさらけ出してきたりすることもあるでしょう。大の大人が急に幼い子供のような態度に変わります。急にどうしたのだろうと違和感を覚えますね。鬱陶しくて突っぱねたくなるかもしれませんが、ちょっと待ってください。甘えてくる人がいれば喜んでください。甘えられるのは名誉なことだからです。相手から頼りになる存在と認められている。甘える行為は誰にでもできることではありません。人を選びます。よほどの相手でなければ、そう簡単に甘えることはできません。あなたが誰かに甘える場面を想像してください。慎重に相手を選ぶはずです。大きな度量があって、十分な信頼関係もあって、受け入れてくれそうな人を選ぶでしょう。この人なら甘えても受け入れてくれるだろうと思って初めて甘えるはずです。あなたがそうであるように、相手もそうです。甘えてくる人がいれば、相手から頼りになる存在と認められています。あなたには甘えられるだけの度量と信頼がありますと褒められています。これは大変名誉で喜ばしいことです。鬱陶しく感じるかもしれませんが、まず相手に認められ、選ばれたことを喜んでください。そして、できるだけ甘えてくる相手を受け入れようではありませんか。一緒に過ごしたり、わがままを受け入れたりして、ベタベタしてくる相手に付き合ってあげましょう。相手のすべてを受け入れ、全面的に肯定することが大切です。相手の期待に応えるから認められているのですから、できる範囲で構って、相手の期待に応えていきましょう。大したことはできないかもしれませんが、小さなことでもいい。自分も余裕がない時なら、話を聞くだけでも構いません。たっぷり甘えた後は、きっと相手は元気になってくれるでしょう。何者にも代え難い絆や信頼関係へとつながります。甘えられることがあれば、頼りになる存在と認められていることに気づく。突っぱねるのではなく、できるだけ相手を受け入れ、期待に応える。背中を押してくれる30の言葉。その13、無意識に観光情報をチェックしてしまうのは、旅行に行きたくてたまらない証拠。無意識に観光情報をチェックすることはありませんか？テレビで観光地が映ったら、つい凝視してしまう。友人と話をしていると、いつの間にか旅行の話になっている。時間さえあれば、つい観光情報をチェックしてしまう。本屋に行ったら、自然と観光コーナーに足が向き、旅行ブックを立ち読みしてしまう。そんな行動に心当たりがあれば、言えることは一つしかありません。無意識に観光情報をチェックするのは、旅行に行きたい気持ちが強い証拠です。少し興味があるところではありません。旅行に行きたくてたまらないのです。人の本音や本心は無意識の行動に現れます。それほど行きたいわけではないと思っていても、実際は興味津々です。表向きはちょっとしたチェックのつもりでも、実際は旅行のことが気になって仕方ありません。あなたの無意識の言動がその証明です。自分の正直な欲求に気づくことです。観光情報をチェックするだけで終わらせるのはもったいない。気になるだけ終わらせないことです。自分の本音に気づいたら、次のアクションが見えてきます。早速旅行プランを立て、旅行に出かけましょう。自分の隠れた願望に気づき、ぜひ夢を叶えてください。自分に正直になって、どんどん欲求を満たしていきましょう。人生は一度しかないのですから、時間とお金の許す限り、夢を実現させていくことです。自分の欲求に気づくことで、新たな未来が切り開けます。あなたの人生に新しい橋が架かるのです。無意識に観光情報をチェックすることがあれば、旅行に行きたい自分の願望に気づく。背中を押してくれる30の言葉。 その14。ラッキーのフィーバーを見逃すな。人生ではあるとき、ラッキーの連続に恵まれることがあります。朝は気持ちよく目覚められました。カーテンを開けると素晴らしい青空が広がっていました。駅に入るとぴったり電車がやってきて、昼は難しい契約がすんなり決まりました。取り寄せていた書籍が予定より早く届きました。お店に行くと欲しかった商品が残り1個で運よく手に入りました。仕事帰りの買い物ではくじ引きが当たり、その日の夜は運よく限定チケットをゲットできました。まさにラッキーのシャワーです。面白いほどラッキーが続くと嬉しい反面、こんなにうまくいっていいのかなとかえって不安に駆られることがあるでしょう。運を使い切っているような感覚を覚えることもあるかもしれません。立て続けにラッキーが続いた分、後から悪い反動が襲ってくるのではないかと心配することもあるかもしれません。アンラッキーが続くのも怖いですが、ラッキーが続くのも後から何かありそうな気がしてゾクゾクするものです。しかし不安になる必要はありません。ラッキーが続いたら心がけるべきことは一つだけです。どんどん調子に乗りましょう。一言で言うと、ブレーキを踏むな。もっとアクセルを踏み込めです。ラッキーのフィーバー。幸運なことが続いているとき言えることはただ一つ。それはラッキーのフィーバーが発生しているのです。不思議な力に恵まれていて、一時的に運気が高くなっています。せっかくラッキーのフィーバーに恵まれているというのに、わざわざブレーキを踏むのはもったいない。ラッキーのフィーバーにはタイムリミットがあります。いつまでフィーバーが続くのかわかりませんが、いずれ終了の時がやってきます。運気が高いうちにやれるだけやっておくことです。やるべき仕事があるなら、今のうちにどんどん進めていきましょう。勢いもスピードも出て、大きな仕事も一気に片付けられるでしょう。ラッキーに恵まれている今なら、アイデアがひらめいてブレイクスルーが生まれるかもしれません。面倒なことがあれば、運気が高いうちにやってしまいます。今なら運が味方しているので、思ったよりスムーズに片付くでしょう。普段難しく感じることもすんなり乗り越えられるに違いありません。前から気になっていたことがあれば、この機に取り組んでみるのもよし。運気の高い時ならご機嫌で取り組めるでしょう。調子よく始めることができ、すんなりうまくいくでしょう。フィーバー中なので思いもよらない出会いがあるかもしれません。ラッキーのフィーバーはいつまで続くかわかりません。数時間で終わるかもしれませんし、今日いっぱい続くかもしれません。いつまで続くかわからないから、今のうちに一つでもたくさん行動しておくのです。運を使い果たす、反動が怖いなど不安を感じるかもしれませんが、気にすることはありません。いずれラッキーのフィーバーが終了して普段の調子に戻る時がやってきます。あの時にやっておいてよかったと思うのです。ラッキーのフィーバーに恵まれたら、運気が高いうちにやれるだけのことをやっておく。背中を押してくれる30の言葉。その15。握り拳を作り、さあやるぞというだけでやる気が出る。すぐやる気を出せる簡単な方法があります。いつでもどこでもできます。握り拳を作り、さあやるぞと言ってみましょう。さあやるぞという時は、安易な気持ちではなく本気の気持ちになるのがポイントです。するとどうでしょう。一瞬で心に火がつき、やる気がメラメラ出てくるでしょう。ぎゅっと握り拳を作ることで、体に緊張感を発生させることができます。さあやるぞという一言を唱えることで、自分に言い聞かせることができ、ますます気合が入るのです。シンプルですが効果は強力です。今から頑張りますという自分への決意表明です。これほど簡単にやる気を出す方法が他にあるでしょうか。やる気の炎は誰かにつけてもらうのではなく、自分でつけましょう。例えば仕事を取り組む直前、握り拳を作り、さあやるぞと言ってみましょう。だらだら仕事をするより、気合を入れて仕事をした方が質も結果も良くなります。これで今日からあなたはやる気の達人です。やる気が出なくて困っている友人がいれば、ぜひ教えてあげてください。握り拳を作り、さあやるぞと言ってやる気を出す。背中を押してくれる30の言葉。その16。中途半端な本気になっていないか。完全な本気になってこそ本気になったと言える。ふざけることなく真面目にやりました。遊びや冗談の気持ちはなく、真剣な気持ちで打ち込みました。本気になってみたが、結果はダメだった。真剣な気持ちで取り組んだものの、うまくいかず残念な結果で終わることがあるでしょう。本気になってダメであれば仕方なく思うかもしれませんが、ちょっと待ってください。こんな時振り返ってみてほしいことがあります。じっくり振り返ってみると、本気と言いつつ冗談や遊び心が含まれていないでしょうか。本気度が 100% ではなく、実際は 90% 程度になってないでしょうか。気が緩んでいたり、怠ける気持ちがあったり、余計なことを考えていたりなど、ちょっとした心の油断が含まれていないでしょうか。もし心当たりがあれば要チェックです。それはまだ本気ではありません。中途半端な本気です。中途半端な本気ではうまくいかなくて当然です。中途半端な本気で諦めるのは惜しいことです。あなたにはまだ発揮されていない力があります。まだ心のどこかに緩みがあります。眠らせたままになっている能力があって、活かしていない状態になっています。さあ、今度こそ本気になってください。中途半端な本気ではなく、完全な本気になってください。集中すればもっと本気になれます。前回は中途半端な本気だったからうまくいきませんでした。次回は完全な本気になるのです。前回壊れなかった壁が次は壊れるかもしれません。前回乗り越えられなかった困難が次はうまく乗り越えられるかもしれません。思いのほかあっさり達成できることも十分あり得ます。完全な本気でやってこそ本気になったと呼べるのです。中途半端な本気ではなく、完全な本気になる。背中を押してくれる30の言葉。その17。大きな願望だけ意識していないか。小さな願望にも目を向けよう。大きな願望は常に意識していてすぐ思い出せます。必ず叶えたい夢は四六時中考えているものです。絶対実現したいことは普段からよく考えていて意識しているでしょう。大きな願望は人生に直結することであり、重要性や優先度も高いため、人に聞かれてもさっと答えられるはずです。では願望なら何でもすぐ思い出せるかというと、そうではありません。着目したいのは小さな願望です。小さな願望は重要性や優先度が低いため、見過ごされたり後回しにされたりしがちです。しかし実現したい気持ちが弱くても願望があるのは事実です。大きな願望だけでなく、小さな願望にも着目してください。小さな願望は普段隠れている。小さな願望は普段隠れています。意識の陰に隠れているため、いつも見過ごされないように感じます。ふと思い出しても次の瞬間には忘れています。小さな願望はなかなか実態を捉えにくいのです。 代表的なものとしては前からやりたかったことが挙げられます。別の言い方をすると、どうしてもやりたいわけではないが、機会があればやってみたいという願望です。前からやりたかったことは普段意識しません。きっかけがあった時に思い出します。何らかの出来事がトリガーとなり、そういえば前からやってみたいと思っていたとなります。本当はあるのに普段は顕在化していないためないと感じやすいのです。自分の中に秘めた小さな願望に気づこう。小さな願望に気づくには日頃からアンテナを張っておくことが大切です。小さな願望は日常のふとしたタイミングで気づくのが特徴です。バスタイムに気づくこともあれば、ニュースを読んでいる時に気づくこともあります。友人との会話中に気づくこともあれば、レストランで食事を楽しんでいる時に気づくこともあります。気づく瞬間があれば、さっとメモを取りましょう。小さな願望に本当に忘れやすい。もたもたしているとすぐ頭から消えてしまうので、忘れないうちにメモをお勧めします。自分の中に秘めた小さな願望に気づいたら、実現に向けて具体的なアクションを起こしましょう。小さな願望も幸せにつながる種です。大きな願望も素晴らしいですが、小さな願望も素晴らしいのです。自分の中に秘めた小さな願望に気づくために日頃からアンテナを張っておく。ふと気づく瞬間があれば、忘れないうちにすぐメモを取る。背中を押してくれる30の言葉。その18。うまくいった試しがないという人に限って、大して試していない。うまくいった試しがないという人がいます。過去に何度もチャレンジしたことがあって、すべて失敗に終わっているように聞こえます。成功の可能性は極めて低く、実現困難という印象を受けるでしょう。ところが、うまくいった試しがないという人にありがちなオチがあります。じっくり話を聞いてみると、さほど試していないのです。ほんの数回しか試していません。せいぜい2回か3回程度です。それは、うまくいった試しがないではなく、ほとんど試したことがないです。ほんの数回の失敗でうまくいった試しがないと嘆かないことです。安易に口にしていると諦め癖がついてしまいます。うまくいった試しがないと言いそうになったら、十分なチャレンジをしてきたか振り返ってみてください。少なくとも10回はチャレンジしたい。うまくいった試しがないは十分試した人だけが言えるセリフです。うまくいった試しがないというセリフは最低でも10回試したことがあってから口にする。背中を押してくれる30の言葉。その19。お手本は自然と見つかるものではない。自分から見つけに行くもの。どの分野にもお手本と呼べるような人がいるものです。仕事でもスポーツでもファッションでもお手本の存在は大きい。お手本があれば成長が早くなります。言葉による説明がなくても実際に様子を見れば直感的にこうすればいいとわかります。お手本に恵まれればスムーズにノウハウを吸収できて成長スピードが加速するのは間違いありません。素晴らしいお手本との出会いは人生を変えるほどのインパクトがあります。人生にお手本がない場合はない。時々お手本がいなくて嘆いている人がいます。身近にお手本と呼べるような人はいない。私の職場にお手本になるような人がいない。お手本がいないからどうしていいかわからない。確かに身近にお手本がいるとは限りません。お手本がいないのは不運の問題であり仕方ないという一言で終わりそうですが、ここが大切なポイントです。結論から言うと、人生にお手本がない場合はありえません。仕事やスポーツでも美容やファッションでもどの分野でも必ずお手本が存在します。ではなぜその人がお手本がなくて嘆いているのか。お手本がないのではありません。見つけられていないだけです。お手本がないと嘆く人の多くは受動姿勢です。お手本は自然と見つかるもの、偶然であるものと思っています。そうではありません。お手本は自分から見つけに行くものです。自然と見つかったことがあるならそれはラッキーだっただけの話です。お手本を見つける基本は能動姿勢です。今一度視野を広げ、じっくり日常の隅々をチェックしてください。職場であれば半径5メートルの人間関係だけでなく、全社員を対象にチェックしてみてください。職場の隅々まで目を向ければ、お手本となる人物が一人くらいいるかもしれません。身近にお手本がいなければ、別の場所に探しに行く。どうしても、身近にお手本がいなければ、別の場所に探しに行けばいいことです。例えば、書店です。あらゆるジャンルの本があり、それぞれがお手本です。いろいろな著者が書いた本があり、初心者向けから上級者向けまで揃っています。わかりやすい説明や見やすい写真があって、大変参考になるでしょう。また、インターネットの動画サイトも要チェックです。今や動画サイトではあらゆるジャンルのコンテンツがあり、数多くの先生が授業を行っています。その多くは無料です。大学や専門学校と同じくらい良質な授業コンテンツであることも少なくありません。わかりやすい動画があればスムーズに理解できるでしょう。マンツーマンで授業を受けているような感覚で楽しめるので自然と集中できるはずです。気づけばのめり込んでいるに違いありません。あくまで行動圏内にお手本がないというだけです。探す範囲を広げて能動姿勢で探していけば必ず見つかります。お手本は自然と見つかるものではなく積極的に見つけに行くものです。人生にお手本がない場合はありえないのです。お手本がないのではなく見つけられないだけであることに気づく。身近にお手本がいなければ書店や動画サイトを利用して積極的に見つけに行く。背中を押してくれる30の言葉。その20。小さな改善だからといって軽視しない。時間とお金の許す限り前向きに取り組む。改善には大きな改善と小さな改善の2つがあります。大きな改善は効果やメリットが大きいためきちんと意識を向けしっかり腰を据えて取り組みます。改善による効果やメリットが大きければ大きいほど時間やお金をかけてでも取り組もうとするでしょう。一方、小さな改善はスルーされがちです。小さな改善は効果やメリットが小さいためわざわざ取り組むほどではないと軽視されます。特に目視や体感できないほど小さな改善となると気に留めることもなくスルーされます。しかし小さな改善だからといって軽視しないことです。改善できることがあるにもかかわらず見て見ぬふりで放置するのはもったいない。どれだけ小さなことでも改善は改善です。改善である限り取り組む価値があると考えてください。ツールを使わなければ確認できないほど軽微な改善もあるでしょう。たとえ目視や体感できないほど小さな改善であっても取り組む価値はあります。小さい改善も積み重ねていけば大きな改善になるからです。お金も時間も無限にあるわけではないため優先度は低くなるでしょうが、改善点としてリストアップしておきましょう。着手が遅くなってもそれが改善である限り価値があります。小さな改善は時間とお金の許す限り前向きに取り組んでいくことが大切です。 目視も体感もできないほど小さな改善は実感が湧きにくく、なかなかモチベーションが上がらない時もあるでしょう。そんな時は小さな改善が積み重なって大きな効果となっている様子をイメージしてください。目視や体感ができなくても頭の中でイメージを持てば効果があることを実感できます。大きな改善に向けた小さな一歩と思えば取り組む価値が感じられ、やる気やモチベーションも高まります。小さな改善にも目を向けて取り組むのがプロです。小さな改善は人助けや社会貢献につながります。きちんと小さな改善に取り組んでいく姿勢が大きな結果へとつながっていくのです。小さな改善であっても時間とお金の許す限り前向きに取り組む。背中を押してくれる30の言葉。その21。相手の気持ちを理解するなら同じ立場を経験するのが一番。同じ立場になれないときはドキュメンタリー番組が役立つ。学校でも会社でも相手の気持ちを理解しろと言われます。相手の気持ちを理解できるようになると共感できたり、相手に寄り添った接し方ができたりします。態度の悪い人がいても気持ちを理解すればムッとすることも減ります。相手にミスがあってもそういうこともあるよねと寛大になれるでしょう。相手の気持ちを理解することはスムーズな人間関係に役立ちます。相手の気持ちを理解するにはどうすればいいのでしょうか。最も良い方法は同じ立場を経験することにつきます。これに勝る方法はありません。あれこれ頭で想像するより実際に同じ立場を経験するのが最も早くて確実です。夫婦であればたまにはお互いの役割を入れ替えてみることです。夫は妻の立場になって身の回りを経験します。妻は夫の立場になって身の回りを経験します。こんなに大変なのか、これほどストレスが多いのかと身をもって経験することで大変さを痛感できるでしょう。相手の立場を経験することでその立場なりの苦労や大変さを理解できるようになり、視野や価値観も広がります。お互いの立場を入れ替わると相互理解が進み、結果として夫婦関係の円満につながります。世の中にはいろいろな立場の人がいます。いろいろな立場を経験することは視野や価値観を広げ、理解力を高めることに役立ちます。すべての立場を経験することはできませんが、可能な限り様々な立場を経験しておくことは有益です。立場を経験できるなら高いお金を出す価値はあるのです。同じ立場になれないときはどうするか。同じ立場を経験したくてもできない場合もあります。男性が出産する女性の立場にはなれません。トップスターの立場も選ばれた人しかなれないため、同じ立場を経験したくてもできません。同じ立場を経験したくてもできない場合はどうすればいいのでしょうか。ここで役立つのはドキュメンタリー番組です。現代は良質なドキュメンタリー番組が豊富に揃っている時代です。ドキュメンタリー番組では一部始終がありのまま放送されます。カットや編集もありますが、当事者にはどんな苦労や努力があるのか画面を通してひしひし伝わってくるでしょう。普段見ることのできない裏側について知ることもできるはずです。ドキュメンタリー番組は教育番組の一つです。淡々と進んで地味な印象があるかもしれませんが、非常に価値のある番組です。有料だとしても安いものです。本来であれば絶対経験できない立場を知ることができるのですから、有料であってもお金を出す価値はあります。相手に気持ちを理解するなら同じ立場を経験する。同じ立場になれないときはドキュメンタリー番組を通して理解を深める。背中を押してくれる30の言葉。その22。ひらめいたアイデアはちょっとしたことでも書き留めておこう。後になって輝きを放つ可能性がある。アイデアがひらめいたものの大したことないと思うことがあります。ひらめいたのはいいのですが、センスや工夫が感じられずアイデアと呼ぶほどでもないことがあるでしょう。時には失笑するようなくだらないアイデアもあるかもしれません。平凡でセンスが感じられないと不採用で終わるところですが、その時心がけておきたいことがあります。ひらめいたアイデアはちょっとしたことでも書き留めておきましょう。念のためでいいのです。くだらないアイデアであってもきちんと書き留めておくことをお勧めします。後になって輝きを放つ可能性があるからです。ひらめいたアイデアはすべてダイヤの原石。アイデアがひらめいた直後に正しく評価できるとは限りません。その時は新鮮味も特別感もなく、普通で平凡に思えるアイデアでも後になって見直すと感じ方が変わることがあります。改めて見直すと思ったほど悪くない、意外と良いかもしれないと感じるのはよくあることです。ひらめいた直後は脳が興奮状態や疲労の蓄積が起こっていて、アイデアの良し悪しを正しく評価できないことがあります。時間を置くことで冷静になれたり、視点が変わったりしてアイデアを正しく評価できるようになります。また時間を置くことでひねりや工夫などプラスアルファが浮かぶ可能性もあります。アイデアはひらめいて終わりにするのではなく、どんどん発展させていくものです。平凡なアイデアであっても後から手を加えることで、より良いアイデアに発展させていける可能性が出てきます。ひらめいたアイデアはすべてダイヤの原石です。そのままでは輝きません。磨くことで虹色の輝きを放ち始めます。ちょっとしたものであれ、くだらないものであれ、ひらめいたアイデアはすべて書き留めておくのが賢明です。ちょっとしたアイデアが後から優れたアイデアに化ける可能性があります。くだらないアイデアが最高のアイデアに大化けする可能性もゼロではないのです。ひらめいたアイデアはちょっとしたことでも書き留めておく。背中を押してくれる30の言葉。その23。本当に欲しいものは値切りたい気持ちにはならない。正規の値段で欲しくなるものこそ本当に欲しいもの。本当に欲しいものは値切りたい気持ちにはなりません。値切ってしまうと値切った分だけ安物になり下がります。安くなることで気持ちに緩みが生じて、尊重の念も小さくなり、それに対する愛情も思い入れも下がってしまいます。本当に欲しい気持ちと矛盾が生じるため、値切ることに抵抗感を覚えるのです。本当に欲しいという気持ちは勘違いであることが多い。見え世間体一過性の欲が関係していると、心が曇ったり感情が高ぶったりして勘違いを招くことがあります。さほど欲しくないものであっても本当に欲しいものだと勘違いすることが多い。喉から手が出るほど欲しくてたまらないものであっても、実は単なる思い込みであることが少なくありません。自分の本心に気づくことです。自分でも自分の本心に気づけないことがあります。なんとか値切れないか、なんとか安く手に入らないかという考えが浮かぶなら、それは本当に欲しいものではありません。欲しい気持ちがあるのは事実かもしれませんが、本当に欲しいものというわけではありません。本当に欲しいではなく、普通に欲しい、とりあえず欲しいという状態です。正規の値段で欲しくなるものこそ本当に欲しいもの。本当に欲しいものはどう感じるのか。正規の値段で欲しくなるものこそ本当に欲しいものです。本当に欲しいものは正規の値段で欲しくなります。本当に欲しいガジェットであれば値切りたい気持ちにはなりません。正規の値段で欲しくなります。 本当に欲しい高級ブランド品であれば値切りたい気持ちにはなりません。正規の値段で欲しくなります。安く購入できる手段があってもあえて正規の値段で手に入れたくなります。本当に欲しいものは高い価値であって欲しいため値切りたい気持ちにはなりません。本当に欲しいものは尊重の念がひときわ大きいため値切るのは失礼に感じて違和感を覚えるのです。こちらから値下げ交渉を持ちかけることもありません。安物になり下がってもらっては困るため値切るという発想にはなりません。店員さんからお安くできますよと言われても丁重に断ります。お気持ちは嬉しいのですが正規の値段で購入させてくださいと答えます。本当に欲しいものかどうか見極めるなら値切りたい気持ちがあるかという点で考えると真実がわかります。値切りたい気持ちがあれば残念ですがそれは本当に欲しいものではありません。本当に欲しいものであれば正規の値段で欲しくなります。値切りたい気持ちがあるかで本当に欲しいものどうか見極める。背中を押してくれる30の言葉その24。カウントダウンを利用すれば勇気が出る。バンジージャンプではジャンプ直前カウントダウンを行います。3、2、1、バンジー。ゼロになった瞬間、空中に向かってジャンプです。不思議なことにカウントダウンがあれば勇気が出ます。臆病な人も、えい、と踏み出せてしまうから面白い。バンジージャンプ直前におじけづいてリタイアする人はほとんどいません。いきなり空中にジャンプするから怖いのであって、カウントダウンを利用すれば心の準備ができます。カウントダウンには勇気をひねり出す不思議な効果があるのです。このカウントダウン効果はバンジージャンプに限らず、いろいろな場面で応用できます。ビジネスやプライベートでは勇気を出して一歩踏み出さなければいけない場面があるでしょう。勇気が出なくて困った時は自分でカウントダウンを始めてください。口に出してもいいし、心の中でつぶやいてもいい。新しいチャレンジをするときにもってこいの方法です。3、2、1とつぶやき、0になった瞬間、一歩前に出るのです。3、2、1が短いなら、もう少し長めのカウントダウンでも OK です。カウントダウンのおかげで心の準備ができ、勇気が出ます。臆病な人や気弱な人でもカウントダウンを利用すれば、なけなしの勇気が発揮されます。シンプルで原始的な方法ですが、いつでもどこでも誰でもできてお金も一切かかりません。副作用も0なので、臆病風に吹かれたときは、ぜひ試してみてください。怖くて勇気が出ないと思ったときは、自分でカウントダウンをつぶやき、勇気をひねり出しましょう。単なるカウントダウンも使い方次第によっては魔法の言葉になります。カウントダウンは新しい人生を切り開くカウントダウンでもあるのです。カウントダウンを利用してなけなしの勇気をひねり出す。背中を押してくれる30の言葉。その25。口角が下がっているとお肌の曲がり角が来るのも早くなる。お肌の曲がり角がやってくる時期には個人差があります。25歳という人もいれば20代の前半や後半という人もいてまちまちです。30歳を過ぎてもまだお肌の曲がり角が来なくて若々しさを保っている人もいます。お肌の曲がり角の時期にはなぜこれほどの差が生まれるのでしょうか。乾燥や紫外線などの影響もありますが、意外と知られていない要因があります。口角なのです。口角が下がっていると、頬の皮膚が下に引き伸ばされます。これは、両方に重りをつけて、肌が下に引っ張られているのと同じ状態です。口角が下に下がれば下がるほど、頬が下に引っ張られて余計な力が加わり、新陳代謝や肌のターンオーバーに悪影響を及ぼします。その結果、老化現象が加速され、お肌の曲がり角も早くなってしまうのです。あなたの周りを見てください。年齢の割に若々しく見える人は、きっと普段から口角が上がっているのではないでしょうか。普段から口角を上げているので、新陳代謝もスムーズで、お肌の曲がり角とは無縁です。乾燥対策や紫外線対策も大切ですが、口角対策も忘れずに心がけてください。表情という意味でも、やはり口角を上げておく方がベターです。口角を上げると表情に花が生まれ、雰囲気が明るくなります。無理に口角を上げる必要はなく、ちょっと口角を上げるだけで十分です。お肌の曲がり角が来るのを少しでも遅らせたいなら、日頃から口角を上げ、アルカイックスマイルを心がけましょう。ニコニコした表情は最高のメイクです。お肌の曲がり角の対策として、日頃から口角を上げておく。背中を押してくれる30の言葉。その26。ずっと気になっていることを放置しない。気持ちが収まらないのはそれだけ興味が強い証拠。ずっと気になっていることがありませんか。ずっと気になっている本。ずっと気になっている人。ずっと気になっている国。ずっと気になっている習い事。ずっと気になっているレストラン。一瞬気になる、少し気になるという程度なら別に無視してもいいのです。一瞬気になったり少し気になったりするのは日常でよくあること。気になる気持ちはあってもしばらくすれば気にならなくなるものです。時間が経つにつれて忘れたり無関心になったりするのが普通です。ところがずっと気になり続けていることがあるなら話は変わります。ずっと頭から離れず今も気持ちが収まらないのは不自然です。なぜずっと気になっていて気持ちが収まらないのか。それだけ興味が強い証拠だからです。ずっと気になっていることを放置するのは良くない。ここで気づいてほしいことがあります。意味もないのにずっと気になることはありません。意味があるからずっと気になっています。ずっと気になっていることを放置するのは良くありません。心が興味があるよ。近づいてみよう。チャレンジしてみようと叫んでいます。自分の本音を無視するのは良くありません。今一度心の声に正直になることです。ずっと気になっていることは早速楽しんでみよう。ずっと気になっている本があるなら早速買って読み始めましょう。ずっと気になっているだけあってきっと何か面白いコンテンツと出会えるでしょう。興味があるので自然と速読ができてしまいあっという間に読み終えてしまうはずです。ずっと気になっている人がいるなら勇気を出して話しかけてみましょう。意外と話があって意気投合するかもしれません。その人が将来の親友になる可能性もゼロではありません。ずっと気になっている習い事があるなら思い切って入会してみましょう。意外と自分と相性が良くて自分の特技になるかもしれません。普段の仕事と無関係に思えても意外な場面で仕事に活かせるようになることもあるでしょう。ずっと気になっているレストランがあるなら早速今日入ってみましょう。新しい味と出会え素晴らしいひとときを過ごせるでしょう。マンネリ君の生活を打破するきっかけにもなるでしょう。ずっと気になっている国があるならぜひ旅行してみてください。頭で思っているのと実際に行ってみるのとでは違います。こんな国だったのかとわかり世界観が広がるでしょう。気になることに取り組むことも夢を叶えることの一つ。 実際にチャレンジしてみて、特に何もなければそれはそれでいいのです。どういうものなのかが分かり、気になることが一つ減るので心が軽くなります。時間やお金が無駄になったとしても気がかりを解消できたのですから有意義です。ずっと気になっていることに取り組むことも夢を叶えることの一つです。そうすれば夢が叶う人生が歩めます。ずっと気になることがたくさんある人は幸せ。ずっと気になっていることがいくつかあれば順番に取り組んでいきましょう。一度に取り組む必要はなく一つずつでいいのです。ずっと気になることがたくさんある人は幸せです。それだけ人生にたくさんの楽しみがあるということです。冒険家になったつもりでぜひトライしてみましょう。きっとそこには新しい世界が待っているはずです。ずっと気になっていることがあるなら放置せず勇気を出してチャレンジしてみる。背中を押してくれる30の言葉。その27。電車で痴漢にあったら泣き寝入りしない。勇気を出して訴えよう。満員電車の中で女性が会う被害といえば痴漢です。痴漢にあったことはありますか？痴漢にあったときどう対処していますか？恥ずかしくて言えない。トラブルを大きくさせたくない。自分さえ我慢すればいいこと。沈黙と我慢を貫きその場をやり過ごそうとする女性もいるかもしれません。面倒なトラブルは帰り討ちにでも会うのが怖いと思う人もいるでしょう。痴漢をされても訴える女性より訴えない女性の方が多いと言われています。しかしやはりそれでも痴漢はきちんと訴えた方がいい。泣き寝入りはよくありません。まず痴漢は犯罪です。罪を犯す人は懲らしめなければいけません。痴漢をする人の大半は常習犯です。1回で終わらず2回3回とエスカレートしていくでしょう。痴漢をする人はあなた以外にも他の女性を痴漢している可能性が高いと考えられます。自分は構わないと妥協しても他の被害者を考えればかわいそうでしょう。心に傷を負い毎朝痴漢の恐怖に震えていることでしょう。他の被害者のことも考えればあなたが声を上げることには大きな意味があります。冤罪にはならないよう十分注意した上で訴えます。強い女性はきちんと意思表示をします。悪循環を断ち切るだけでなく他の女性たちを助けるチャンスでもあります。勇気を出して訴えましょう。この人は痴漢です。たった一言で多くの女性が救われるのです。痴漢に会えば泣き寝入りせずきちんと訴える。背中を押してくれる30の言葉。その28。消えるお店は感謝の言葉に心がない。続くお店は感謝の言葉に心がこもっている。続くお店と消えるお店はどこに違いがあるのでしょうか。感謝の言葉に心がこもっているかどうかです。お会計の時やお店から出る時、店主や店員さんがありがとうございましたと声をかけます。ここまではどちらのお店も共通しているのですが、違っているのは心です。消えるお店はありがとうございましたに心がありません。ありがとうございました。淡々とした言い方だったり、ボソボソした小さな声だったりします。しかも無表情です。心がこもっていない感謝の言葉はいくら言ったところでお客さんの心に響くことはありません。感謝の言葉も心がこもっていなければ単なる音にすぎません。お客さんはお店を出てからちょっと残念な気持ちになります。また行きたいという気持ちにならずお店から足が遠のくのです。一方、続くお店は感謝の言葉に心がこもっています。ありがとうございました。またのご来店をお待ちしております。声に力が入っていてトーンも高い。しかもニコニコしながらありがとうございましたと心を込めて感謝してくれます。しっかり心がこもっているのできちんと感謝の気持ちがお客さんにひしひし伝わります。お店を出たお客さんは気持ちのいい余韻が続き、また来ようと思います。お客さんからの指示が得られ、リピーターの獲得となり、お店が続くのです。感謝の言葉は言えば良いものではありません。大切なのは心がこもっているかどうかです。お店を続けたいなら、心を込めてありがとうございましたと感謝することが大切なのです。ありがとうございましたの一言に心を込める。背中を押してくれる30の言葉。その29。人付き合いは推理ゲーム。相手の心を想像しながら接すると人付き合いは面白くなる。人間関係を面白くするコツは推理ゲームという考え方にあります。ビジネスでもプライベートでも全ての人付き合いは推理ゲームだと思ってください。人と接するたびに推理ゲームのつもりで相手の心を想像してみましょう。悲しい顔で話しかけてきた友人がいるとします。相手の表情や雰囲気をヒントにしながらこういうことを求めているのかなと考えてみます。相手の心は相手にしかわかりませんが想像してみることならできるはずです。名探偵になったつもりで推理してみてください。慰めてほしいのかアドバイスを求めているのか話を聞いてもらいたいだけなのか、相手の表情や雰囲気から相手の心を推理しましょう。ただ話を聞いてもらいたいだろうとわかれば聞き役に徹すると喜ばれます。仕事においても上司の心を推理してみます。上司の性格や思考パターンを考慮すれば、上司は今こんなことを考えているのではないかと想像ができるでしょう。やるべきことが見えてきて先回して動けるようになります。上司から気が利くね、仕事が早いね、ちょうど今お願いしようと思っていたところだと喜ばれるに違いありません。プレゼントを贈る機会があるとします。推理ゲームのつもりでどんなプレゼントが喜ばれるだろうかと推理してみてください。食べるものが欲しいのか、身につけるものが欲しいのか、面白がるものが欲しいのか、相手の好みや性格を考慮すればふさわしい贈り物が見えてくるでしょう。人と接する機会はすべて推理ゲームを楽しむ機会になります。推理ゲームを楽しめる上、推理が当たれば人間関係が向上するという報酬が得られます。推理が外れてもペナルティはないので安心してください。さっと気持ちを切り替え、次の推理チャンスに目を向けましょう。人間関係の推理ゲームの良いところは、プラスになることはあってもマイナスになることはないという点です。最も面白いゲームは人にあります。相手の心を想像ながら接すると人付き合いは面白くなります。人付き合いを推理ゲームと見立て相手の心を想像してみる。背中を押してくれる30の言葉。その30。心の脂肪を取り除こう。見栄と体裁を捨てれば潜在的な行動力を発揮できる。気持ちはあってもなかなか行動できないことがあります。行動すればいいだけと思ってもなかなか難しい場面があるもの。挑戦したいことがあっても失敗して笑われたらどうしようと思うと不安で足がすくみます。食事に誘いたい人がいても断られたら恥ずかしいと思うと恐怖が湧いて勇気が出ません。わからないことがあって質問したくてもバカにされたくないと思うと聞きたくても聞けません。余計なことを考えれば考えるほど悪い妄想が膨らんで行動しにくくなります。これは心の脂肪が原因です。 体に脂肪がつくと重くなって動きにくくなるように、心にも脂肪がつくと重くなって動きにくくなります。心の脂肪は単純な運動では落とせないのが特徴です。目で見ることも触れることもできない不思議な存在です。もともと心は元気ですが、余計なものが心にくっついているせいで本来の行動力を発揮できないでいます。では、心の脂肪の正体とは何か。見栄と体裁なのです。重くてつまらなくて邪魔になるもの。見栄や体裁に執着していると、どんどん心が重くなり行動力を妨げます。自分の行動力はこんなものかと思っているかもしれませんが、誤解です。あなたは勘違いをしています。見栄や体裁のために動けず、それが普通と思い込んでいます。あなたには潜在的な行動力があります。潜在的な行動力を発揮するには、心の脂肪を取り除くこと。すなわち、見栄や体裁を捨ててしまうことです。笑われてもいい。恥をかいてもいい。馬鹿にされてもいい。見栄と体裁を捨てた瞬間、心の脂肪が取り除かれます。不安と恐怖が消えると、心が軽くなり、驚くほど動きやすくなるでしょう。そして、潜在的な行動力を発揮できるのです。心の脂肪は、できるだけ減らしておくのが得策です。ゼロにすることはできなくても、減らすことならできるはずです。心の脂肪は、意識をしないとなかなか取り除けません。体の脂肪と同じように、取り除くのには時間がかかりますが、根気よく取り組めば少しずつ減らしていけます。見栄と体裁を捨て、心の脂肪を取り除いてください。心のダイエットです。今日から取り組めば、それだけ早く減らせます。潜在的な行動力が発揮され、新しい未来が切り開けます。見栄と体裁を捨てて潜在的な行動力を発揮する。背中を押してくれる30の言葉。まとめ。その1。やりたい気持ちになっているときは遅らせたり後回しにしたりせず、今すぐアクションを起こす。その2。人付き合いを推理ゲームと見立て相手の心を想像してみる。その3。自分の中に秘めた小さな願望に気づくために日頃からアンテナを張っておく。ふと気づく瞬間があれば忘れないうちにすぐメモを取る。その4。目の前の仕事に全力投球する。その5。自分のことは人に決めてもらうのではなく自分で決める。その6。敗者復活戦がなければ自分で作る。その7。親友にはきちんと本音で話す。その8。嬉しくてたまらない時は腰を振って踊ってみる。その9。最初からやり直しが必要なことはブツブツ文句を言わずさっと取りかかる。その10。否定的なことを言われたら失敗するとは限らない。成功するかもしれない。何もしないで諦めたくないと言い返す。その11。同じ質問を繰り返すことがあれば注意を受けなくてもきちんと反省する。その12。甘えられることがあれば頼りになる存在と認められていることに気づく。突っぱねるのではなく、できるだけ相手を受け入れ、期待に応える。その13。人生を変えたいなら、無難な選択よりリスキーな選択をする。その14。運のいいことが続いたら、運気が高いうちにやれるだけのことをやっておく。その15。落ち込んだときは、道端の雑草に目を向け、たくましさを見習う。その16。気合を入れ直したいときは、靴紐を結び直す。その17。難しいチャレンジであっても、1% でも可能性があれば、チャレンジしてみる。その18。うまくいった試しがないというセリフは、最低でも10回試したことがあってから、口にする。その19。お手本がないのではなく、見つけられないだけであることに気づく。身近にお手本がいなければ、書店や動画サイトを利用して積極的に見つけに行く。その20。小さな改善であっても、お金と時間の許す限り、前向きに取り組む。その21。相手に気持ちを理解するなら、同じ立場を経験する。同じ立場になれないときは、ドキュメンタリー番組を通して理解を深める。その22。何歳になっても、今の年齢が一番好き、と答える。その23。ねぎりたい気持ちがあるかで、本当に欲しいものどうか見極める。その24。分かり合えない人がいることを許容する。分かり合えないからといって相手を否定や攻撃しない。その25。お肌の曲がり角の対策として日頃から口角を上げておく。その26。毎朝起きたらきちんと布団を畳む。その27。嫌で嫌で仕方ないことは今すぐやめる。その28。もう我慢するのはやめて勇気を出して SOS を出す。その29。チャンスを使い切ってもぎゅっと力を入れてもう一回分をひねり出す。その30。落ち着いて再チャレンジすればきっとうまくいきます。